はいどうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティです。
はい、お願いいたします。この間ね、
はい、
タクシーに乗ったんですよ。
ああ、また乗った。
タクシー乗ってね。そしたら結構そのおっちゃんが陽気でね。
ほう。
なんかね、海外の人っぽかったんですよね。
ああ、まあたまにいるね。
ね、で日本で来てんでまあまあタクシーの運転手やられてるんですけど、あ、一発ギャグ思いついちゃった。ちょっと披露していいですかとかって言うんですよ。
だいぶ陽気だね。
うん、いやいや、いいですけど、じゃあお願いしますって言ったら、ピザモッツァレラ、ピザモッツァレラ、レラレラレラレラレラレラレラレラレラレラ、ピザモッツァレラ、これいいかな。
いや全然良くないですね、
言ってるんですよ、
うん、
だから癖になるよ、ヨーロッパなら大ヒット間違いないかもって言ってやったんですよ。
あ、言ったん、お前の方が言ったの。
そうそうそうそう。そしたらニョホホって言って、うわ、
なんかもう会話が噛み合ってない気するけど、
独特の笑い方をするんですよ、はい、
うん、
でも目的地、まあ、伝えてるから、
は
あ、言ってるかなと思ったら、なんかね、
うん、
30分で着くはずなのに30分で着いてないんですよね。
まあまあまあ、遠回りとかしてるかもしれない、
ね、遠回りしてんのかなと思って見てみたら、めちゃくちゃもう意味わかんない道通ってんすよ。何してんねんと思って見てみたら、ずっと回転してるんですよね。
ほう、
左からぐるんぐるんぐるんぐるんと
車が、
そう、
うん、
なんでこんな変な、ずっと迂回しながら回ってんねんって思ったら、俺はいつも最短の近道を試みたが、一番の近道は遠回りだった、遠回りこそが俺の最短の道だったとかって言い出して、いやいや、お前の最短知らんけども、いやいや、ナビ通り行けよって言って、
そうね、
言うのよ。
物理的な方でやってほしいよ。
そうそうそう、
近道は。
何を言ってんだよと思ったら、納得は全てに優先するぜって言い出して、
ちょっと全然話が分かんないっすね。
いやいや、そんなんじゃ、あの目的地に着くことができないでしょって言ったら、ダメだっつって言うんですよね。
ダメだ
教えてやれないって言って、最短の道は
いや、もうずっと会話噛み合ってねえけど、
いや教えろよ、最短の道言ってくれよって言ったら、いやこのままじゃ、目的地にね、時間通りに着くことができないだろって言ったら、できないと4度言うまでやれない、絶対に、それが俺の家の掟だ、掟を破った俺たちは敗北する、お前に全ては説明した、敬意を払え、敬意を払って、ぐるぐる回ってるから、回転のさらなる段階へ進め、仕方ねえ、ケツに火がついたから今からそれを教えるって言って、敬意を払えって言ってきたっていう。結局遅れましたよ。
いやいや、ついたのそれ。
つかないです、
目的地。
途中死にました。
いやもう意味わからない、
運転手
ちょっともう
僕に託して死にました。
怖すぎるわ。
ああ、
いや、ないっすよ。あの、運転手死ぬこと基本ないんで、事故以外では。
ごめんなさい。これ、ジャイロ・ツェペリでしたわ。
いや、もう聞いたこともないわ。
スティールボールランの。
ああ、そっちなのね。
スティールボールランの、ジャイロ・ツェペリでしたね。
なんだ、もう、マジでわからんわ、
ジャイロ・ツェペリが、ジョニー、主人公ね。
はい。
ジョニーに回転の極意を教えたりするっていう。
場面なん
ですか。そう、場面であるんですよ。敬意を払え、できないと4度言うまでっていうね、
もう分からんことがずっと永遠続いてたわ。
ね、スティールボールランは結構分かんないよ。
あ、そうなんですか。
あの途中のレッスンっていうのがあるんですけど、
へえ、まあじゃあそんなにその何忠実にやってると話見えてくんのかなと思ったら、そういうことでもないんだ。
だってジョニー・ジョースターも「何言ってんだ貴様!」って言うから。
あ、突っ込んでるね、ちゃんと。
何を言ってるんだで、徐々に分かっていくって、あ、これが回転の黄金比、
それがレッスンだったん
だ、ね、そう。ただ、死にかけないとこれってわからないんで、僕ら死にかけてないんでわからない。
わからない
です、ね。最終的にっていうね。はい、まあ、そういう話でした。僕は、ジャイロ・ツェペリじゃないんで、
はい、
すいません。スティール・ボール・ランにも僕は参加しておりません。
行ってください。
はい、それでは行きます。教えて都市伝説。
はい。
はい、この企画、我々が話したい話をするという企画なんですけれども、たびたびあるんですよ。
ほう、
共有したいっていう。
何を？
情報。
あ、まあそれはあるよね、
絶対にこれは意味のある情報だっていうのを今から 紹介しますわ。
珍しい。
誰にでも、
うん、役に立つ話はしないで
同じ。いやいや、するでしょ、たまには。するっちゅうねん。やっぱりね、一番、うわこれ暇やなって思う時って、
うん、
待ち時間やと思うんですよ。時間使わなあかんなって。
まあそりゃそう、
暇でしょ。
無駄な時間でも
そうでしょ。スッと入れたらそれ一番いいんだから、
はあ、
しかもそれが自分だけやったら携帯いじれるけれども、
うん、
それがなんか人と一緒とかやったら、
まあまあまあ、
ね、
まあ二人携帯いじってもいいけどね。
いやでもそれだとなんかね、あれじゃないですか、はあ、だからその時に使える情報ですわ。
お前はそのシチュエーションでばっかり言ってくるな、うん、
はい、
その遊園地に並んでる時に使えるみたいな。そうそうそう、
よくご存知 で、
ああ、
でそういう時に喧嘩したりとかする人って多いから本当に、
まあまあまあ
ね、はい、本当多いんですよ。
並んでる時にじゃあ使える、
そう、
情報
だし、そういう時に面白い小話をできる人が俺モテる人だと思うんですよね。
まあ、それは
何でもない時に ね、 うん、例えば料理待ってる時とか。
いやいやいや、ね、一緒だよもう大体
全部ですから。その時に使える雑学をちょっとね、
はい、
今回ご紹介させてください。
どうぞ。
はい、ゴミ収集ってあるじゃないですか、
はい、
絶対に必要なお仕事ですよ。
ガンジーさんが
やってる。あ、そうですね、うん、我々ゴミ出しますから、生きている限りね、そのゴミを収集していただくという、はい、まあそういうですね、大事なお仕事なんですけれども、このゴミ収集っていつから始まったかご存知？
いつからかは知らないっすね、
うんうんうんうん、
ゴミ収集のシステム、
うん、
まあでも明治ぐらいじゃない。
おお
明治ぐらいのイメージ。
ほうほうほう、めちゃくちゃ惜しいです。
ほう、
江戸時代から。
江戸時代、
びっくりしません？
だいぶ前だな。
そうなんですよ。まあでも惜しいっすわ、
うん、
明治の前ですからね、江戸っつったらね、うん、まあこのゴミ問題っていうのはですね、現代社会めちゃめちゃ大きな悩みですよ。どこにゴミ捨てるとかね、集めたゴミをねとかいろいろありますが、
うん、
これ江戸時代からいろいろ問題って起きてたんですよ。
ほう、
うん、江戸幕府が開かれて間もないですね、1648年、
うん、
早くもですね、このまあ住んでいた時に、
うん、
ゴミの投棄に対する処罰とか町内会でのドブさらいをこれ奨励するというお触れが出されていたっていう話があるんですよ、
うん、
ゴミきちっとせえよというね、
まあ適当にやるんじゃねえよってい
う
ことね。
そうですそうです、
は
あ、でその14年後、
うん、
寛文2年ですね、
うん、
今でいうゴミの定期収集が始まってるんですよ。ゴミ収集、
はい、
これは日本橋通りより北、毎月2の日にですね、南は3の日にゴミ取りの船を差し向けて各町内のゴミを収集したっていう記録が残ってるんですね。
船
にゴミ乗せるんですね、
うん、
で1697年には清掃局の前身である、
うん、
アクタ改め役という役目ができるんですね、
うん
うん、で船で集められたゴミっていうのは東京湾に捨てていたようですと。
うん、
ただ江戸の人口が増えて増えて増えて、まあ、ゴミも増えます当然ね、まあ、人口増えると。すると1716年か1735年ぐらいの間に深川の島にゴミ捨て場を定めて、そこに集めたゴミを捨てましょうっていう風になったみたいですね、
うん、マジで前進って感じだ
ね。そうですね、だからゴミ収集というのは江戸時代からあって、
うん、
そして脈々受け継いでいってルールや文化どこに捨てたらいいかとかっていうのが考えられ定められていって今ガンジー横須賀に行き着いてるわけですね、うん、
なるほど。
ですから、うん、実はゴミ収集すごい歴史があったっていう。
それは思いつかんかったな。もう車がある程度こう使えるってタイミングからかなと思ったけど、
う
ん
う
ん、
そうですよね。300年から400年近くこれ歴史ありますからね、うん、きちっとやってたっていう。
あんま変わってないな。でも
あそうす、ね、
システム自体
でもね、まあんま考えつかないよね。
だからほら
どこ捨てるとか
とんでもないテクノロジーで、
うんうん、
ほらゴミを再利用その場でできちゃうみたいなさ。
あ、この間話してましたよね、
みたいな。あのレベルはやっぱりでも こんだけ期間あっても変わんなかったんだ。
まあ傘も素材が変わってるだけですからね、何百年経ってるけどね、
あの形もな、
うん、そうそう、まあそうそう変わらんでしょう、こういうあのゴミを集めて捨てるっていうただのそのシンプルな行為は ね、
ね、
なかなか変わらないかなと思いますけど、
うん、
僕らちっちゃい頃ってさ、
はい、
水売ってなかったっすよね、水に値段
ミネラルウォーター
そう、
うん、売ってなかったね。
で学生時代ぐらいから水が自動販売機とかコンビニで売られ始めるじゃないですか、
うん、
で最初はさ、うん、誰が水買うねんボケと思ってたじゃん、
バカだと思って
た、そう思ってたのよ、うん、でもさ今さ俺お茶より買うのよ水、
うん、だろうね、
だから水すごいな、なんか最初に売ろうと思った人って思ったんですよ、
うん、
でも実はそこがスタートじゃなかったんですよね。
ほう、どういうことですか。
飲み水を買うって一体いつからあったと思います、日本。
日本で、
うん、
日本か、飲み水を、
そう、
え、でもあれなんじゃない、だから昔ほど浄水できてなかったわけだから、
うんうん、いいとこに目がつきますね。
売ってたんかもね。
いいですね。
ってことは、
うん、いいとこに目がついてるわ今。
じゃあ、
はい、いつでしょう。
縄文時代で。
え、急にバカか。どうしたんだ。
縄文で。
で、ちょっと待ってくれよ。あ、どうした。
ちょっと歴史が分かんなくて。
江戸時代です。
江戸時代ですか。
江戸時代から実は飲み水を売る買うっていう習慣があったんじゃないかっていう。
うん。
木村さん言うように水道水、
うん、
ね。綺麗じゃないですからなかなか難しいよねっていう綺麗な水を、い
や、それそうだよね、
そう、飲むことがね、
うん、
まあすごいお金持ちだとかさ、
うん、
すごいええとこ水が綺麗なとこ近く住んでたらすっとなんか井戸からすくって飲むなんてことができたかもしんないんだけれどもね、うんうん、江戸時代では水を売り歩く水屋っていう商売があったんですよ、
うん、
これがですね、神田浄水、玉川浄水っていうのは自然の勾配をつけてまちまちに排水されていたから、
うん、
使われなかった水はそのまま河川などに放流されるんですね、
うんうんうん、
その水を水船というもので運んで、
うん、
浄水の通っていない地域、岸本さんおっしゃる通り、うん、水が、まあ、いい良質な井戸の水が流れていない、うん、恵まれてない地域に行って、ね、なんて言えばいいんだろうな、肩に帽子って端と端に桶つけてね、
はいはいはい、うんうん、
でそこに水を注いでなみなみ、
うん、
それを水水って売ってたんですって、
はい、
水屋は綺麗な水をね、うんうんうん、で売り歩いた水っていうのは山の手の名水であることもあれば川の水をそのまま汲んで売り歩くこともあったと、
うん
うん、でうちのばあちゃんとかも戦後の話なんですけど、うん、家で使う水がなかったから、
うん、
よくね近くの池とか川とかに水汲みに来たのバケツにね、だからそれが億劫やし子供ばっかりでどうもできませんっていう時にこの水屋ですよね、江戸時代からあったという。江戸の中でもですね、深川周辺はですね、飲み水が乏しく、うん、いつも水屋から水を買うと、
うん、
だけれどもこれ塩分を含む水を汲んでくることも多かったらしく、
うん、
来客にお茶を出したりするのに困ったという話が残っていると。でこれ明治になっても下町ではこう水が売られていたなんていう話がある、
うん、
で明治時代にもう水道できれいな水を供給しましょうって話になってこの水屋っていうのが一応一旦なくなった、
うんうん、
だって家で飲めるからね、
まあね、
きれいな水をね、うん、水道がっていうので水屋っていうのはなくなったんだけれども、実は飲み水をまあ自分のお金出して買うっていうのは江戸時代ぐらいからあったんだよっていう、
うん、
いたすようになくなった
氷屋とかもあったもんな。
ああ、そうですそうです、おっしゃる通りですっていうことがあったらしいんですよ。面白いなと思ってね、ちょっとご紹介させていただきました。
なるほど、
はい、続いてでございます、うん、続いてがこんな話があるんですよ、
はい、
太陽の活動が盛んになると丸々が増えるっていう。
ほう、
これ太陽の活動が盛んになると何が増えるかっていうと、
うん、
病人が増えるって言われてるんですよね。
もうなんでだろうね。
太陽活発になったらなんで病人が増えんねんっていう、うん、
病人ってでもざっくりした言い方だ。
そうなんですよ。
何の病気かによるんじゃないの、はい、
地球っていうのは大きな磁石なようなものだと、
うん、
でだから磁気を帯びてるんですね、
うん
うん、それが太陽によって乱されることがあると。
あ、
うん、
あるね。
太陽の黒点という方も大きな磁力を持っているから、
うん、
この近くで爆発が起こると地球の磁場が乱れて、
うん、
特にひどく乱れることを磁気嵐、
うん、
まあ、嵐というと、
はい、
でこの磁磁気っていう磁気と磁場の総称の乱れっていうのは人間の体にひどく影響を及ぼすんですって、
うん、
まず心拍数が乱れる、
うん、
このため心臓麻痺、心筋梗塞、高血圧、心臓や血管に病気を持っている人は悪化する恐れがあると。太陽の活動が盛んになるとこんなにも病気が悪化する恐れがあるっていうんですよ。
ほう。
心筋梗塞の場合、この磁磁気ですね、うん、磁気と磁場が乱れた日に患者が増加するということがデータではっきり示されていると、
うん、
ロシア黒海沿岸のソチ市ではですね、市営の太陽医学サービスで磁気の嵐の警報を発して循環器系の病気の患者に注意を促しているというサービスもあるとか。
サービス、
そう、気をつけろよっていうね、
うん、
その他にもこの磁磁気の乱れで緑内障、
うん、
眼球の病気とか、
うん、
腎臓病とか、
あの、だいぶ広いな。
そうなんですよ。あと胃とかね、転換、うん、リュウマチとかも全部悪化すると、このあたりも
ちょっとの、うん、
うん、精神活動、精神的なものもね、磁磁気の乱れを含めた太陽活動に大きくこの精神も影響を受けると、
うん、
統合失調症の患者数もこの太陽の活動の周期によって増減するというのがデータで出てるんですね。だからこの遠く離れたむちゃくちゃ遠いところにあるこの太陽の活動で、なぜか我々の体も大きく乱れてしまうという、
うん、それにありそうな話、
ちゃんと気がついてきちっとやりましょうと言ってるロシアが、
うん、
まあ、あのいち早くですけれども、こういうことがあるから、ちょっとそういうね症状がある人は気をつけてねっていうのを、まあ、サービスで促しているという。
ちょっとわかんのかな、日本で今日ジーバッ強いわみたいな。
だから将来あるかもしれないよね、雨とかと一緒に天気予報で太陽の活動強いみたいな、黒点爆発してますみたいなのが、もしかしたらもっとデータが取れたらね、
そう
ね、それあるかもしれませんよっていう。そして続いてでございます、あるもので性格診断ができるっていうことなんですけど、それが香水なんですよ。
ほう、
うん、
匂い、
香水をどこにつけるかで性格診断判断ができるっていう。
どこにつけるか、
そうなんですよ、
うん、
若い女性に香水はどこにつけたらいいのかと聞かれたら、シャネルの創始者ガブリエル・ココ・シャネルは、
うん、
どう答えたと思いますか。まあ、岸本さんでいいですよ。じゃあ香水はどこにつけたらいいんですかって女性に聞かれたらなんて答えますか。
俺がココシャネルの感じで、
そうそうそうそう、聞かれ、いやいや、もう自身でいいですよ、自身の考えです。
俺、
岸本さん、香水はどこにつけたらいいですかって若い女性に聞かれたら、
心だよって言うんじゃないかな。
うん、はいはい。でどこにつけたらいいですかって
え、
心ってどういうことですかって言われますから、ど
こに、心に振りかけるのがいいんじゃないかなって言うんじゃないかな。
そうですかって言われるかもしれないですね。
首でしょ。
首ね、首よくありますよね。
うん、
それもまた正解です。
なんだよ、
うん、ココシャネルこう言ってるんですよ、
うん、
ココシャネルさん、香水はどこにつけたらいいんですか。ココシャネルこう答えます。私はキスされたいところにつけます。
あー、シャレてる。
で、え、シャネてるって言いました
よ。まあかなり、うん、近いな俺の心と。
いや、ちょっと違いますけれども、うん、って言うんですよ、
うん、
で香水はコミュニケーション手段の一つだとも言われていると。自分の体臭と香りをミックスさせて自分だけの香りを作るものがあると。なんか今さ、すっごいつけてさ、香水はこきっつっていうのあるじゃない、
うん、
あれ良くないの。
良くない、
良くないの。
それは知ってるよ、うん、
あれ
不愉快だもん。
自分の香水と大衆っていうのをミックスさせて、
うん、
オリジナルのものを作るぐらいがちょうどいいんですって。
うん、いやだからさ、海外の人ってさ体臭きつめの人多いから、うん、
まあね、
より強くかけるから、
かけるかける、
すげえ時あるから、
あるね、
気持ち悪くなる、
すっごい時あるよ、
うん、
あの電車乗った時とか、あとはあのエレベーター乗った時とか分かるよね、
うん、
あいるな
っていう、結構遠くから分かる時あるもん、うん、
あれ忍者やったら一発で見つかってんで、
まあ忍者じゃないけどね、
うん、ここだろって言ってすぐバレますよ。でこの香水の言葉っていうのがね、その自分のキスされたいところにつけなさいとかね、うん、どこにつけるかがメッセージであるっていうことなんですね、
うん、
香水をつけている場所である程度性格が分かると言われていると、
うん、
洋服につける人、
うん、
まずね、合理的、男性とはマイペースに付き合うタイプ、
うん、
だ相手のペースじゃ動きませんよっていうことです、
うん、
で岸本さんのように首とかね、
うん、
体に直接つけている人、
うん、
男性に従順なタイプかアバンチュール期待派が多い、特に耳の下につけている人は異性の関心が高い、まあ、耳の下だったら首
です。そんなポイントでやってんのかな、
うん、
みんな。
ですからあなたは従順なタイプですね、
うん、アバンチュール期待派ってこと、
そしてあの異性への関心が高いという、うん、洋服につけている人か体に直接つけている人、うん、そしてそこの部位ね、
うん
うん、それでもって性格はある程度わかるっていう、
うん、
あの香水占いみたいなね、
う
ん、診断とかね、性格診断っていうのがあるんですよっていう。
正しいとかないってことね、じゃ
あ、 どこにつけるかっていう、ここ
が不正解とか、
ああまあだからキスですよね。
かつくはその答え、うん、てか全体にかけるとかはいるのかな、
うん、なんか
どうやってんだろう、
前さ
みんな
見たのがさ、
うん、
普通はさなんか手首でこすったりする人いるじゃん。
そうなんかそれが昔のなんか トレンドっていうかやり方だって気がするんだけど、
うん、俺がなんか前見たやつで変わってんなと思ったのが、なんかその天空にサッサッサッサッサッってかけてそれに当たりに行くみたいなのありました
よ。浴びるシャワー当て
て、うん、そうみたいな人もいましたよ。
俺爪っていうの見たよ。
爪っていうことですか。
爪っていうか 手の先につけるっていう、う
ん、でどうすんのそれを。
そのまんま、そのなんか、
え、何もしないの。
うん、だから手をこう動かすたんびにいい匂いが発せられるから、なんかいいよっていうのをなんか なんかのやつを見て、あ、
それすごいね、上級者やわ。
あ、なるほどと思ったけど、
上級者だ。
うん、
うん、
ねえ、食べ物とか食う時とかにその匂いするのどうなんかなとか思ったけどね。
つけたことないもんな、香水。うん、あれ一回もないんじゃないか。香水、
いやまああ
れはあるわ。でもあの
侍
アルバイ侍、
うん、
いうことですか。侍
侍って流行ったの。あの侍ウーマとか侍とか、
いや全然わかんない。
ライオンハートとか、
いやわかんないな。
高校生ぐらい、中学生高校生ぐらいがつけたがる香水の、なんかもうだからガキンチョがちょっとこう、
ああそういうことか、
背伸びしたいみたいな時につけるやつ、は
あ
は
あはあ、アルバイト行く時だけスプレーかけていったことありますけどね。
スプレー、
スプレー、消臭スプレー。あれ香水じゃないの。もう、あ、そう、それそれそれ、
ああ、
うん、そんぐらい。
まああれは香水ではないね。
香水ないですよね、
うん、違いますね。
じゃないです、一度もね、
うん
うん、っていう、まあまあいろいろね雑学を紹介したんで、ちょっとご自身がね人と並んでる時とかに喋ってみてくださいよ。そしたら、あ、すごい知識のある面白い男性なんだな、女性なんだなって思われて、グッ、
うん、
と心を引き寄せられますよ。ほんでそれで自分が首元にシュッと香水かけてたらキスされるでしょ、完全に。
はい、
はい、っていうお話でした。
はい、
以上です。
ありがとうございました。